宣教結びの約束、吉高加納牧師にお願いいたします。
皆様改めましておはようございます。今年も聖天社記念礼拝の日を迎えました。本日の礼拝にお集まりくださいました皆様、特にご遺族の皆様方に心からの歓迎をお伝え申し上げます。これまではですね、この召された方々のお写真をプロジェクターを使ってスクリーンに映写してまいりましたが、今年からは召された方々全員の遺影を並べて、つながりの広がりを感じることができるようにいたしました。こうして一堂ご一堂の遺影を並べてみますと、2枚の机3段にいっぱいになりました。まさしく、昨年教会組織60年という節目を私たちは迎えたのでありますが、この60年という歴史の中にあった時のつながりから関係のつながり、交わりの広がり、こうしたものをやはり感じさせられるわけであります。市川八幡教会の昇天社記念礼拝では、教会員として歩まれ天に召された方々だけではなくて、ご遺族の希望に基づきますけれども、そのご遺族の方、そのご家族の方も、亡くなられたご家族の方も共に記念をいたします。多くの教会では教会員だった方に限って記念するのが通例ですけれども、私たちの教会ではそうではありません。それは、すべての人の生と死は神の御手の中にあったのであり、すべての人の死後のことを神の御手の中に再び委ねていくことが私たちには許されているという、そういう理解によるものです。この理解は、例えば私たちの教会が主の晩餐式をその場にいる誰にでも取っていただけるようにしていることや、また私たちの教会の奉仕、例えば聖歌隊に入って歌うことは誰もができるという、そういうこととつながっています。そもそも私たちの教会では、バプテスマ、洗礼を受けておられない方のことを未信者と呼ぶこともほとんどしませんし、またそのような方々のことを求道者と意味付けることもいたしません。どちらかとどちらかがすでにと未だに、そういうふうに分けられていいと思いませんし、あるいは教会に来られている人、来始めた人のことを、この人は今道を求めている途上の人という一方的な意味付けをしない。すべての人がイエスの眼差しを受け、イエスの言葉に触れ、その人なりにキリストと出会う、すべての人が常に共にそこにいる私たちなのだということを、この群れのありようとして、ありさまとして、なるべく表現していこうとしているからです。ただ一つだけ、教会の活動と予算を決めて、その決めたことに責任を表明していく教会の総会については、教会員による審議と議決を大切にしております。ただ今日申し上げたいことは、つまりはその人がバプテスマや洗礼を受けているいないにかかわらず、すべての人の生と人生と死とは紛れもなく神様の手の中にあったのであり、すべての人の死と死の後のことを共に神様の御手の中に委ねていくことが許されているということ、 その信仰理解で私たちは聖天赦記念礼拝を行っております。本日記念しているこれらの方々は教会の交わりの時間の長かった方もあれば短かったこともあります。全くなかった方もあるかもしれません。関わりの厚かった方もあればどちらかといえば薄かった方もあります。しかしこれらの人々に注がれていた神様の慈しみとイエス・キリストによって示された神様の愛の思いは何ら変わることはありません。お一人お一人生きられた様子も亡くなられた時の様子もそれぞれ違いますが、その人生に神様の愛が、愛の眼差しが注がれていたこと、イエス・キリストの言葉がその人の命、その人の人生に向けて語られていたのだということ、その人が気づこうが気づくまいが、イエス・キリストの言葉はその人に向けて語られていたのだということ、そしてイエス・キリストの十字架の御業がその人の命のために起こったのだということに何ら変わりはないと思います。人生のロークには当然のことながら一つとして同じものはなく、その人が人生において背負った戦いも味わってこられた苦しみや悲しみもその人固有のものです。様々です。そして他人が知ることができた事実もあれば誰も知ることがなかった、そういう出来事も個人たちの人生の中には秘め事としてあるかもしれません。ただそうした固有でさまざまな人生の道のりの中にイエス・キリストの十字架が立って、その人のために立って、そしてイエス様はその人に、その人の傍らで、神の国はこの人のためのものだ、この人が失われてはならないのだ、その祈りをその人に向けてその人のために祈り、神の国とその人と結んでくださったこと、そのことこそが生きた人生も時代も人柄も性格もことにするこの一人一人が違っていたとしても、そのことが伴なる一つのことであって、私たちはこの伴なる一つの出来事、イエス・キリストの十字架と復活、それがその人のためのものであったというこのことの前で、私たちは違いを超えて共に礼拝をするのです。その人の人生を偲ぶのです。イエス様が肉体を伴って、つまり体が持っている限界というものを身に帯びて、イエス・キリストが一人の人、当たり前の人としてこの地上を生きられたということは大変意味があります。コリントの教会はギリシャ哲学の影響をとっても受けていますから、イデア論といいまして、目に見えているものよりもその本質の核のようなものが、まあ、どこ天にあるんでしょうけど、そういうものの方が大事だという考え方が強く影響を及ぼしています。ですから人間の存在ということで言うならば、まあ、霊肉二元論と言いましょうか、 霊と肉が全くこう別々のものであると言いましょうか、そして肉体よりも霊魂が大切であり、たとえ人間の肉体は滅んでも霊魂は生き続けるという、まあ、いわば霊魂不滅説、そういうものがものを考える考え方の中に染み込んでおりました。ですからとかくですが、コリントの教会の人たちの中にはイエス様がこの地上の生を人間として生きたという、その肉体を持って生きた生のことよりも、イエス・キリストはもともと天の人で、天上の存在で、神の子であり、そのイエス・キリストの本質はいささかも損なわれることなく、この地上の苦しみなどに苦しめられることもなく、そのまま神様のもとに帰り永遠の存在となられたのだと考えたりしていたわけです。 でもイエス様が肉体を伴い体を持つことから来る弱さや限界の事実を身に引き受けられて歩まれたということは、この上もない大切な意味があります。イエス様は肉体を持って生きられました。それゆえにひもじさを知り、寒さを知り、痛さを知り、苦しみを知り、怒りを知り、悲しみを知り、人と手を取り共に食べ、時に涙を流し、人々と抱擁し合い、また血を流し、よろけ、あえぎ、そして生き絶えていきました。イエス様は完全な人間でした。半分神の子で半分人間、そんな存在ではありませんでした。人間が体を持って生きる、生きるがゆえの喜び悲しみをイエス様はですから完全にご存知でした。何よりそのイエス様の人間の人生の最後が十字架の死であったということは、これまた私たちにとって大変重要なことです。誰よりも神様を信じ抜き、そして人をいたわり、人々を苛む力と戦われ、いつもいつも神の義と平和を求められた、そのイエス・キリストの最後は憎まれ、癒しめられ、痛めつけられ、捨てられ、最大の罪人として十字架に吊るし上げられて、笑い者とし晒されながら死に果てていったんです。イエス様はそんな人生の終わらせられ方、そんな悲しい死をご存知の方なんです。身をもってコリントの教会の中にはグノーシス主義に影響を受けて、どういうことかというと、簡単に言うとキリストは一時はイエスという人の肉体を借りていたけれども、十字架にかけられる直前にそのイエスの体を離れて天に昇っておられたのだ、あの無様な十字架には何の意味もないのだ、そう考える考え方も教会の中に混じり始めていた。けれどもパウロは断固として違うということを言います。そうではない。あの主の十字架の姿にこそ私たちの命にとって何より大切なつながりがあるんだ。十字架を無意味なもののように考えてはいけないということを懸命に伝えています。まあ、そういうパウロ自身も実はかつてユダヤ教ファリサイ派の先鋭的な人で、クリスチャン迫害の筆頭でした。皆さんもそれはご存知のことと思います。でユダヤ教的に言うならば、聖書にも旧約聖書にもそう書いてあるんですが、木に吊るされたものは呪われよという言葉にあるように、十字架にかかって呪われたようなものをメシア、救い主だなどと言っているクリスチャンたちのことを彼は絶対に許すことができなかったんです。けれどそのパウロは後に復活のイエスと出会い、それまでの自分と十字架のイエスの深い関係を結びつけ、そして伝道者へと180度転換した彼の経験があります。パウロにとって自分の中に渦巻いている傲慢とコンプレックス、それがこう織り交ざりながら、いかんともしがたい獣のような自分がこうしてクリスチャンを迫害するという仕方で凶暴に噴出している、そういう自分の中に まさにイエスを殺した人間の罪を彼は自分の中に見たわけです。と同時に、自分がこうして新しく解放されていくために、イエスは私のために死んでくださったという贖いの信仰を彼は授けられていきます。イエスの十字架は私と私たちの解放のために切っても切れないものなんだ。パウロはそのことを確信します。と同時に、そのイエス様が復活させられて今も生きておられるということは、私と私たちがこれからを生きていくことのために大いなる力になり、また尽きない希望の源泉になっていくんだということを彼は強く信じたのです。皆さん、復活と不死は違うんです。イエス・キリストは死ななかったのではない。死んでよみがえらされたんです。死ぬことに大切な意味があり、よみがえらされることに大切な意味があります。そしてそれはイエス様だけのことではありません。イエス・キリストの命が私たちに結びつき、イエス・キリストの十字架の死が私たちに結びついたように、イエス・キリストの復活の命もまた私たちに結びついてくださる。私たちもまたやがて彼の復活の命に預かるのだ。これが今日お読みしている第一コリント15章のパウロの渾身のメッセージなんです。このように聖書は私たちに無条件で神様の救いを宣言してくださったイエス、無条件で差別なく私たちに救いを宣言してくださったイエスが、それゆえに十字架にかけられたということを聖書は私たちに証言しています。しかしさらにそのイエスが神によって良しとされてよみがえらされたということを聖書は証言をしています。さらにさらに、やがて私たちも地上の生を、自分の人生を死ななければなりませんが、しかし私たちも終わりの日にこの復活に預からせていただくものとさせられるのだ。そのように聖書は私たちに語ります。こうしたことはすべて神様がしてくださることであって、神様が私たちに約束をくださることでありますから、私たちの方からだからといってどう手出しをすることのできるものではないのですけれども、私たち人間はこの宣言、この約束を信じたり受け入れようとしてみたり、そうしていくしかありません。でもこれは結びの約束なんです。この生も私たちの死も、そして死んだ後のこの私も、イエス・キリストと結ばれているという約束なんです。この結びの約束を信じて生きてみませんかと私たちは呼びかけられています。聖典社記念礼拝は個人や先達たちに心を止めて忍んでいく時ですけれども、同時にこの結びの約束に一緒に心を向けていく時でもあると、そのように言えます。お祈りをいたします。神様、あなたがイエス様を通して私たちにくださった技も約束も、それは結ばれるということでした。あなたと、そして復活の命と、 この結びの約束を仰いで受け入れ、信じることができるならば信じようとして、信じて歩むことへと導いてください。今日記念したすべての人をあなたの手の中でお委ねした上で委ね忍んでおります。あなたが命の主ですから、あなたの御旨をなしてください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。